全体討議会をしたいと思います。
この時間は同じようなことになるような気がして、どんなふうにこの会を進めていいだろうかっていうふうに思ったんですけど、開拓伝道っていうね、開拓伝道期ではない、もう大きな教会になってるところの教会の先生もいらっしゃいますけれども、それでもまあね、ヨーロッパの教会からすれば日本の教会はみんな開拓期ですもんね。だからそういう中で苦労しておられることはいっぱいあると思うので、そういうので本当に困っている課題、今どういうふうにすればいいのか迷っているようなこととか、そういうのを出していただいたら、そういう場合はうちの教会はこういうふうにしてやってきたっていうね、そういう話がお互いに励まし合える、そういう話し合いができたらいいなというふうに思っています。どなたからでもどうぞ。
はい、
はい。
昨日は私夜食事をしながら、美味しい食事をしながら、
はい、
もう少し、辛い話をしてしまいましたけれども、それは全部、忘れてしまって水に流して、そこで話がもう止まると終わると困りますから、私はまあ、それを超えてですね、これから今年あるいは来年の春まではですね、神様からも大きなビジョンをいただいて、多分プレゼントを与えて出せるんじゃないかなと、その期待があります。明確にしたらまだ報告しましたけれども、今まだ明確にしたことは一つもないので、ただその希望を持って頑張っておりますので、私、開拓伝道して、森屋伝道師と同じ年に開拓伝道したんですね。それで庶民もされたんですね、6月に。でも私たちは4月7日、開設礼拝を神様に捧げたので、その日に開設日をして、4月7日にしております。私たち国際伝道所は、今、主に満たらない神道が毎週礼拝を守っています。それで私が、5年目に入りましたけれども、感じたのはやはり日曜日にですね、週に1回ぐらいでも、本当は私がとても寂しいと思ったのは、避難することではなく運営業界にお願いしたことがありますけれども、長老さんあるいは信徒の方が、私たち国際伝道所と近いと住んでいる方がいらっしゃるんですね。その方々が次1回ぐらいでも礼拝に参加してくださって、励ましてくだされば大きな力になるんですね。それをお願いしました。またもう一つは総額する人がいないので、私たちは二度、オルガンもないし電子オルガンしかなかったので、そういう方がいらっしゃればお願いしたんですよ。それで一緒に共に礼拝をすることができればいいなと思いましてお願いしましたけれども、結論としては実現はできなかったんですけれども、その話がなんかこう伝われて地区を学のようにすることになったので、それもとてもいいなと思っております。ですから、すぐ、思うことが、思う通りになれば一番いいと思いますけれども、でも、実際何も思う通りにいかないですね、うまく。なので私も忍耐強く神様に祈りながら、昨日も今日も先生方の話を聞いてですね、なるほどと思うことがありました。私も、そのように、忍耐強く神様に祈りを求めながらですね、ただ従いたいなと、ただ従う者として頑張りたいなと思っております。なので、私たち国際伝道所の今の現状は厳しいですけれども、でもそのような規模があると私たちは1回も日曜日休んで礼拝をしなかったことはありません。まだ私たち伝道所の家賃、 家の家賃合わせて毎月18万円の家賃が必要なんですね。でも今まで1回も遅れたことないんですね。それもとても不思議な証なんですよ。本当に神の力なんですよ。目に見える計画にあるお金は1円もあります。ゼロですよ。ゼロなのに毎月毎月家賃を払うことができたんですよ。それも本当に不思議な神の力であります。また私たち子供も中学生高校生になりまして、授業が高いんですね。上の子が高校1年生になったので、今年から、留学金が8万円私立に入ったので、彼が少し勉強して、まあ、渋谷にある関東国際高等学校に留学したんですね。合格して80万円の留学費とかいろいろ合わせてですね、払いなさいと通知がありましたので、びっくりして、80万どうすればいいのかと本当に悩みましたけれども、祈りながら、まあ、友人にお願いしたら韓国の友人からの助けがありまして、全部払いました。それで今学校を通っているんですね。ですから私の力は何にもないんですけれども、神様が、助けてくださることを、まあ、もう実感していますので、その希望があります。なので、私も悪いことは水に流して、そして、希望を持って、これからも神様の御栄を表す、主のしもべとして、まだ国際伝道所が、第二支教会になれるために頑張りたいなと思っております。よろしくお願いします。
よかったです
あ、そして来年は埼玉地区だと言ってのを聞きました。それで、私の伝道所を何も見せること話すことはあんまりないかもしれませんが、リック3区は何か話を聞くことを何回やったらしいですね。でも1区の伝道所はまだやってないので、来年の埼玉地区の開拓伝道協議会は私たちの伝道所と白岡伝道所のことを中心してやりたいなと思っておりますので、それも一つよろしくお願いいたします。
白岡、はい、
どうぞ続いて。なんか
あ、いいですか。
はい、どうぞ。
まあ、教会っていうのを考えるときに、私たちやっぱり人間の集まりなので、教会の中でももちろん、まあ、パウロがコリントの手紙でね、コリント教会の中のいろんな意見があったら分かれて分派の話をしてますけども、まあ、開拓伝道ということで話を考えるときに、やはりそれぞれ最初に伝道書を小さな教会を立つときに、やはり多くの教会の支援をいただいて支えをいただいて始めていくわけですね。そうしたときに教会の中だけでもなかなか意見が集約できないのに、やはり親教会とか関係教会と言われる教会との関係って最初皆さん盛り上がってやろうってなるんだけども、やはり本当に年月が経っていくと、その同じ思いが同じはずさに少しこうずれてちょっとこう噛み合わないとかね、そういうことの苦労って皆さんされてると思うんですよね。まあ、そういった中で、まあ、それぞれ悩みがあると思うんですけども、例えばなかなかちょっとギクシャクした時にこういうふうにしたらなんかこうお互いの気持ちがうまくいったとか、あるいはなかなかそのお互いのわだかまりをなかなか心の中でこう解決しにくい時にこういう神様のメッセージを聞いたらこううまくいったというような話があれば、ちょっと分かち合いという形でお聞きしたいなというのもちょっとあるんですけども、何か参考になることがございましたらお願いします。
どなたか答えてあげてください
こういったうまくいきましたばっかりは起きてるんだけど、なかなかねそのうまくいかないところを
そういう同じ悩みをね
持っておられる教えていただける
話も出たらいいと思いますけどね、
は
い、
海外の方どうですか今三村先生
あ海外
外国だねいらないけどね
え、なにうまくいった話？
いや、うまくいかない話をどうして。うまくいかなかったけど、こうしたら少しマシになったとか、あるいは気持ちの上でこう楽になったとか、そういう話があれば。
うまくいかなかったのがマシになったこと、
ね。まあ、多分教会だとうまくいかない方が多いはずなんだけども、でもその中にあっても今教会やるってことはこの時期を超えてきてるはずなので、そういう中で何かちょっとこういうことありましたっていう話。
失敗した話聞くとみんな安心するん
だよ。三
つよりも頭いい人の
方うまくいくととねろと思うけど
どうですか。
ここうまくいってますね。
難しいの。
4000万どうするんですか。
お金のこと。
そうそうそう。
お金は心配ないの。あとね、500万円借りして留学先から借りてるんですよ。で大体ね、あとわずかだね。で、教団の全国募金したら、飯塚さんの目論みたいに600万円だったんですよ。で170万ぐらい。170万ぐらいになって
全国
教団の全国
教団
の、
170万、
ちょっと少ない。飯塚先生もびっくりしちゃったから、
少なくて、少なくて
少なくてね、
全国160万ぐらい、1600万だったらなるほどと思いますけれども、
で、あの大体一生から300万以上来たんですよ、だからここも飯塚先生有名だからね、きっと600万来ると思ってたんで、で、飯塚先生ね、最初ね、俺があのやるから600万円で借りるもんだよなって言ってたで、大体あの前は600万ぐらいが大体全国平均だった。今震災があってから、そちらを随分研究することがあるからね、教会自身がね、もう高齢化してしまってね、あのそういう経験、いっぱいできる段階ないから、やっぱり、でも170万っていうのはやっぱりでもちょうどいい金額だと思う、飯塚さんはこれきっとあのね、というのはね、ここで少し頑張ればね、大体その500万円が支払えるぐらい、神様の計算じゃないかな、信徒が頑張りなさいっていう計算だと思う、で、大体あの3年だったら大体全額払えそうな、今だけど、ほとんど450万ぐらいはできてるんですよ、支払い金が。だからね、まあ神様に任せておけばお金の方が心配ない。
いや今170万とか450万の話を先生したけど、そもそも4000万でしょ。
4000だからそちらもちゃんと払ったよ。
どっからどっから
天から、はい、だから神様信じることだと思う。人信じたらさ、人信じてね、600万円なんて言ってるとね、それぞれの都合があるんだもん、その典型する方にも、それ信じられたら困っちゃう人も全部、
ね、あのね、うち私のところはね、土地だけで4200万ぐらいかかったんです。土地買う70坪ぐらい、あの駅から徒歩1分ぐらいのところに買ったんでね、ちょっと高いんですよ、他よりちょっとね、駅前だから高くて、あのそれでも坪55万ですね。ちょっと離れたところって坪50万ぐらいですけど、5万円ぐらい高いんです、坪ね。それで4200万円ぐらいだったんですね。あのそれもね、あの普通の建売住宅のところの土地を買ったから、買ったらすぐ建てなくちゃいけなかったんですね。でもね、手持ちのお金は、昨日夜言ったけど、積立金が2000万ぐらいで、解約してみたら3000万に近くなったんですね。あの利息が良くて、3000万あればなんとかなるって私はお祈りした時そう思ったんですね。だから3000万って思ってたら本当に3000万ぐらいになったんですよ。だからもうこれは立つと神様が立てられるよって言ったメッセージだと思って、あのもう、決心して買ったんですね、4200万。でも1200万足りないでしょ。それでもその時ね、あの教会の人にあと1200万足りませんって、だから教会債で貸してくださいって、貯金、自分たちの貯金をあの、教会に預けてくださいって、利息はつけますって、銀行と同じあの利率でつけますから貸してくださいっていうふうに言ったら、あので今日あの教会をそのための通知を作ったので、この先に振り込んでくださいって言ったら、あの1週間のうちに1200万だったんです。あの 教会祭がですよ、あのだからもう多くもなく少もなくもうぴったり1200万になったんですよ。それで土地を買ったんですよ。でもあれですよ、あのすぐ建てなきゃいけないですよ建物ね。それであの私は建築会社に交渉に行ったんですね。私たちお金一銭もありませんって、ですぐ建てなきゃいけないのね、あのなんとか3000万、あ3年間待ってくださいって、3年間あの建つの猶予くださいって言ったら、建築会社としてそれをね、建て売り住宅の土地を売ったのになかなか建たないっていうのは建築会社としてね、あの評判を落とすことになるからね、そんなことはできないって言われたんですよ。だけど私そうですかって引き下がらないで何度も何度もしつこく交渉したんですね。あの3年後には必ず建てますからって、で一銭もないのにその5000万のあれでね、5000万ぐらいかかる建物が、それなのに建つわけがないと、まあ、会社は言うわけですよね。一銭もないから3年待ってください、必ずしまって、その5000万どうするっていうふうに言われたけど、いやあの必ず約束は守りますからって言って、それじゃあっていうんで、あの工事費としてね、あのなんていうかな、下水とかそういう配管とかそういうのだけね、あの工事をさせてくださいと。でそれは500万ぐらいだから、500万ぐらいあの先にあの前払いしてくださいと。でその後は3年待ちますって言われたんです。だから基礎工事のようなとこだ、基礎工事って何もないですよ、ただ配管工事するとかなんかそういうのだけで500万払ったんですね。でそのお金はあのどこから出たかというと神様がくださいそれで始めたんですよ。それで3年間で、ね、1200万円積み立てができたんですね。だから、土地代の1200万ちょうどだなと思って、みんなにあの返してほしいですかって、って言ったら、みんながいやそれを頭金にして建てましょうって、あのもっと待ってもいいですって、返してくれなくていいですって言ってくれたから、じゃあこれを頭金にしてあの建てましょうって言って、あのそれでそのためにはね、あのみんな役員の男のね、男の先生、男の役員さんたちはね、立つわけないと思ったって後に告白されるんですよ。でもね、女性の役員はあ立つと思ったって言うんですね男性の方がいろんなこと計算ができるんですね。あの今の建築の世の中の動きとかなんとかいろんなことで、女の人はね、いやそれだけ立つんじゃないの、1200まで立てようよって言って、みんな言って何も裏付けない意見を言って、で私もね、とにかくね、武器は私たちの武器というかね、一番大事なことは一つを祈り合わせることって、一つの祈りを合わせましょうって言って立たせてくださいというふうにね、もうそればっかりですね、お祈りしたんですね。それであの役員会でもう一回教会祭をもう一回募りましょう、それであのさらに貸してくれる人、あの同じ人でなくてもね、他の人で貸してくれる人って教会祭って言ったら、あの満たされたんですよあの願いがみんな一つになったときに、だからね、あの私はいつもね、ペンテコステのね、ことをの記事のね、使徒言行録の2章のところにね、あの、聖霊が下ったというのはね、やっぱりその前にあの祈り合わせたでしょ、2階の部屋にみんなが集まってね、心を一つにして祈ったと、そしてペンテコステの出来事が起こったっていうふうに思ったので、あこれはね、私たちの教会に聖霊が下ったと思ったの もう5000万に満たされたからね、あの、まあ、本当はあの3800万ですけどね、あの1200万はもう貯金がまたできたから、それであの建築することができたんですよ。だからどこもね、あの銀行とかそういうこと借りてないんです。それで それでもう一応それ全部支払った後に、あの教団に申請、ね、あの開拓伝道のお金をね、あの申請したり、いろんなところにあのみんなに早く返さなきゃいけない人から返していかなきゃいけないから、そういうの、それでずっと言って、今ね2011年目ですけれど、その建ってからね、建物建って11年目になりますけど、借金が、その5000万の借金がね、いくらになったかっていうと、この4月3月のね末で、あの1900万までになりました。残しているのが1900万になりましたね。あのそれでね、あのお金ができたら、この人に大学に、子供が大学に入るっていう人とかね、そういう必要な人から先にずっと返していって、あのその時にあのね、本当にね、あのみんなね利息つけてるのに、みんなも利息いりませんって言うんですよ、教会の人たちね。あのうん、だからね 5%、 その時 5% だったんですよ。うん、だからね、ものすごいお金ですよね、利息だけでも10
預けたいよね、
預けたい、そう言って
5% 預けたい、うん、
だから集まったと言ってもいいけれど、
すごい。
それでもね、いやもうどうしても支払わなきゃいけないから、あの利息、それだけ利息をつけるので、今日あの銀行に預けないで、うちに預けてくださいみた
いな。そこまでね、それはそう言えるよ。
そうでしょ、そう言ったら5000万満たされたわけなんですよ。それで
利息、商売上手。
それで返す時になって、のこの人200万返すとかっていう風に順番に返していく時に、利息を計算、もう利息を計算して、あの返すって言ったら、利息分はいりませんって、みんな、それはもうみんな、じゃあそれを献金、じゃあ献金していただいたことにしますって、もうまた元に戻して、で誰もね利息取らなかったですよ。で今、うん、だからね、教会って それがね、神様からお金がいただくっていうことでしょ。うん、あのそれで今1900万まで来ましたね。
森田先生、困難があっても心を一つにして祈れば、神様からお金が降ってくるという
、はい、ニックの教師会でそんな話をね一度したことあるんですよ。あのお金がどうして債務協会って どこからお金が降って湧くとかっていうようなことを言われた先生が、なんか私は心を一つにして祈ったらね、お金は後からついてくるんですよって、神様がねくださるんですよって言ったら、あ、お金って後からついてくるもんなんですかって祈りの後に、うん、でも ある先生はそれはね、私が女だからできたって言うんですよ。私はそれは賛成しません。あの女だから、ね、男はね、そんなに大胆になれないんだって
え、逆ではありませんか。
いや、女の人はいや、でだからうちの役員、女性の役員の人は、いや、できるでしょう、やりましょう、着工しもう着手しましょうって。男の人たちは、いや、隣にいる夫もね、私がね迷ってどうしようかどうしようかって、我が家のね貯金通帳を見てね、あ、これだけじゃどうにもならないなと思いながら、自分の貯金額をとにらめっこしてたらね この人がねお金がそんなに知らなくて、なんで私がそういうのを祈ってるか知らなくて、お金がそんなにないのって、僕の方から少し出そうかって言ってね、ポケットまでをですけど、そんなんじゃ全然足りない話です。でもまあ実はこういうことだって言ったら、それはね、だから着工しようと思うっていうふうに言ったらね、それはやっぱりこれから先はね、年金生活者が増えるばっかりで、現役で働く人があの人とこの人とって数えていったら、現役で働く人がね本当に1人か2人ぐらいで、あとはみんな年金生活者になるんですよ、何年か後にはね。そういう時であんまりね信徒にその強いることはできないよって、やっぱりちょっと私にブレーキかけましたよね。あんまり無理な計画をすると教会が大変なことになるからって言ってブレーキかけたんですね。でもう一人の役、この人も役員だったんです、もう一人の男の男性の役員の人も、時代はだんだんね大変な時代になっていくって、経済的にね世の中大変になるから、教会の献金額も減るので無理はできませんよねってやっぱり言ったんです。でも私は一度もできないと思ったことがないんですよ。神様が計画し、私が計画して神様に祈って、もしこのところに土地を買って建物を建てる、この私たちがしようとしている計画が見心にかなわないなら、どうぞその道を閉ざしてくださいと。でも見心にかなうものならば、どうぞ私たちをどうぞ助けてくださいっていうのが毎日の祈りだったんですよ。
今国内の話したけど、僕たちのファミリーを通して海外に作ってるの教会をね。
何？徳
之島は海外。またそこにやっぱり。
そう、それで私のじゃなこの人の母親は奄美大島の徳之島っていうところで開拓伝道して、やっぱり
監督が
開拓本当に少ない人数で、やっぱり母も開拓伝道して街道を建てて引退して、小池先生とね親しくさせていただいてる。
この間まで行ったら牧師が徳之島に行ったんですよ、
はい、
渡辺健一牧師、ここから
あ、そう、徳之島伝道所にね、私その方は知らないんですけど、三輪先生が引退されるので後にいらっしゃった先生ですよね。まあ、お会いしたことないからちょっとあんまりお話できないですけど、だからこの人が本当は、この人が母の祈りの中では息子が献身して牧師になるようにって祈って、でもこの人は自分は証明会がないから、僕みたいなものが献身したら信徒が迷惑するって言って、あなたの方が牧師に向いてるって、まあ、短期だからねダメってであなたの方が人の話が聞けるから、あなたが献身した方がいいっていうことになって、私が献身することになって、で僕は一生懸命働く、この世において一生懸命働く、だから天に宝を積むために、私が一生懸命牧師の仕事をして、私のためにも天に宝を積んでくださいって言って、だからまあ私は自分ができたのは、私がそういうふうに一度も心配したことがないっていう思いがね、こう揺らぐことがなかったのは、私がねやっぱり支えてくれる人がいたからだと今思ってますね。だからまあ二人三脚で二人が揃っていたからできた技だろうと思うんですけれども、でもね私の中で揺らぐことはなかったです。お金がないからどうしようって。それでね、話がなくて長くてごめんなさい、一度本当にね今のところ買う前にもうこれ以上3年というふうに決めたから、これ以上ね待てないっていう時に、建物を建てる時にね、 あ、ごめんなさい、3年じゃなくて、あの借りてる場所のところが10年しか契約しないで、あの出て行かなきゃいけない後に私の友達の家を借りて1階部分を借りてよって10年契約で借りたでしょ。そしたらそこが8年経ってあと2年しかないっていうんで、どうしてもね、あの建てなきゃいけないっていう時に、あの私はあの一つの場所が与えられたからそこを買うことになって、あの買ってみんな買おうということになって決議したんです。で決議して100万円手付金打ったんですね。でもその時も御心ならばここを買わせてくださいとお祈りして買ったんです。そしたらね、100万円もね手付金打ったのに売らないって言い出したんですよ、売り主が。どうしてって言ったら、いや森という個人が買うのかと思ったからあの売るって言ったけど、教会のようなところに売らないって、宗教には関わりたくないってで売りませんって言われたんですよ。だあのこの人も男の役員さんも、私が牧師が女性だからあの足元見られて強く 出られてるからね、僕が言って交渉もう一回交渉するとかっていうふうに言ったけど、私はもうねそれを止めたんです。もう私が一度祈って御心ならばって、御心でないなら止めてくださいって言ったらもう 止められたんだからね、うん、だからねもうこれはもうね、なおも私がしつこくそこにこだわることはないと思って、あいいですってもう引き下がったら、うん、住友不動産が、長年私たちはこの業界にいるけれども100万円手付金を打って止められたという話は一度もないって、こんなこと初めて経験ですって、あのですいませんって、あのだからその100万円は必ず取り戻してきますって言って100万円を返してもらってきてくれたんですね。だから私はもう神様が計画、本当に祈りの通りに計画されるんだったら必ず御心はなるっていうふうに思ったから、実行したら本当になったんですね。だからね、やっぱり一つ心になるってことだと私は思う。ごめんなさい長く話になって。
ちょっと質問なんですけど、の下から4行目、交渉内容、建築設計と管理の依頼、街道建築工事費予算は3万円で総工事費を含む
300万円。
3万円でください。
えでも300万円、街道建築
3000万円
いや、与之助先生のことだからひょっとして3万円もありかなと思って、なんかありそうな話だなと
思って私が落としたのは間違いないです。数字に弱い
そのぐらい余裕ないとやっぱり立たない。
祈りってのは本当に大事で、私たちのところでも教会で最初は信徒と共に乗ってるその日 の教会伝統書を覚えて、はがきを書いて名前を書いて学生の持ってだったんですけども、今年度から関東教会の節句祈りカレンダーになるからそこの表面出しましょう。でそれを出して帰ってきたはがきを、で会場の後ろのちょっと大きなコルクのボードのところと貼って、皆さんにこういうお便りが帰ってきてますよって見て、それでも見て皆さん見てもらって、そうなってくるとだんだんやっぱり皆さんのこう気持ちで前向きになっていって、本当にもう私が来る前はもうこの伝道書公認も来ないし失礼ようかどうしようかっていう状況までなったんだけども、なんとかこの伝道書が前に進むようにっていうね、信徒さんの心がそういうになってきてるんで、やっぱり本当に大切だ。その祈ることも大切ですし、祈っていただいてるっていうのは目に見えて分かるっていうことも大切だなって思いますね。
さっきね、女性だからできたっていう話があって、先生はいやそれは違うって言ったでしょ。まあ確かに一般化はできないと思うけれども、でも確かに女性の方が大胆かなっていうふうに思う部分はあります。坂戸の開拓伝道の時もね、 坂戸がその一番最初の中古の一軒家をね、うん、買おうっていう計画が持ち上がった時に、当時1990年かな、まだバブルの時代で、うん、埼玉の坂戸でね、23坪しか土地がない一軒家のうちがね、3980万とか
高いですね。
高いんだろうね。だから新街道建築した後そこを売ったらね、もう建物は価値ないんだけど、土地が720万でしか売れなかった。それでね、でその時、まあ、そのだから1990年にその坂戸にその土地を買いましょうって、まだ伝道所が開設する前なんですよ、20日で今日が。その時にね、やっぱりね、男性の人たちはやっぱりね、やっぱり計算するんです、
うん、
でね、難しいだろう、女性たちの方がね、婦人たちの方が先に行って、ここいいじゃないとかって言って、勝手に手付金を打って、打ってきましたとかって言って、なんか牧師に報告して、まあ、結局それで、まあ、当時のその坂戸選挙委員長が怒ったっていう、怒ったけど、でも結局見に行って、で、結局、じゃあこう買いましょうっていうことになったっていう、ね、そういう経緯が。ありましたね。なんかそういうところは、まあ、泣きにしもあらずかなというふうに思いますけど、それはいいです。失敗談、いわゆる開拓伝道での失敗談っていうことになるのかどうか分かりませんけれども、私が1992年にその坂戸伝道所開設して、それで1年目 のクリスマスに、クリスマスが終わった翌日に、若い僕と同い年だった一人 の男性信徒が急死したんですよね。それで家族、そのお父さんお母さん、そしてその息子さん、息子さんが亡くなったのでみんな教会員で、でまあ、本当にこう急遽葬儀をすることになって、僕も初めての、まあ、牧師になって1年目で初めての葬儀で、まあ、本当にこうなんとかなんとかこう葬儀をやったっていうような、そんな感じだったと思うんですけど、でその後でまあ、とてもそのご両親の教会、神道の教会員の方がすごいこう沈むわけですよね。それでその時にその亡くなったその若い男性の息子さんの妹さんがいて、妹さんもクリスチャンだったんです。それでその妹さんが その坂戸泉教会に展開するっていう、そういう話が持ち上がったんです。でだからご両親にしてみればね、息子さんそういう形で亡くなって沈んでるところに、まあ、妹さんがね坂戸に展開してくるっていうことになって、すごい喜んだんです。 でも私その時にその妹さん東京に住んでたので、でいや、まあ、展開するのはまあいいかもしれないけど、教会生活できないんじゃないかなっていうふうに思って、でちょっと考えてね、その20日に教会、母教会の山会が父とも相談して、でそこでね転入会差し止めたんです。それでね、そしたら気持ちはすっごく傷つきますよね。だからその辺がね、なんだろう、こう1年目でこう正しい、ある意味その教会のあれとしてはその教会生活展開してもできないんじゃないかということで、ある意味こう正しいことをやろうとしてるっていうか、僕は昔教団議長だった辻信道先生が僕してた静岡草加教会に教会で実習に行ったことがあって、でそれは教会生活の処方箋を読んで、それでこの先生の教会行ってみたいと思って行ったんですね。それ である意味その辻先生のような教会を作りたいっていうふうに思っていたんです。でだからその先生 その処方箋の中には、その教会っていうのはやっぱり自分が住んでる地域の教会に行 でそこに席を置いて責任のある教会生活をすべきだっていうふうに書いてある。でそれはその通りだと思うんですよ、ある意味ね。でもね、やっぱりそれはね、あの状況状況でやっぱりこういろんなことを判断しながらそれはあの適用っていうか考えなきゃなんだなって。でもその辺がだからやっぱりね、生病法だったなっていうふうに今考えると思うんです。だけどだからあの当時はそういうことを考えてたので、で天領会差し止めたら、やっぱりすごくそのあのご両親のね教会の傷ついて、それでそうですね、だから教会がその時にあのその問題ですっごいやっぱり揺れたんですよ、うん、で信徒たちがね、でだからその煽りでね、一人ちょっと教会から離れた人がいたんですよ。それでだからね、その何でしょうね、そのなんかその時の動揺がある程度こう何ていうか元へ戻る、波紋が元へ戻るまでに多分3年ぐらいかかってる、うん、で僕自身もだ自分が立ち直るまでに多分3年ぐらいかかってる。だからその時ね、その時の自分のこと考えると本当にね、あの教会から逃げ出したかったです、うん、でもそうだからもうどっかね本当にね誰も知らないとか言っちゃいたいと思ったんだけど、まあだけどなんだろう なんでその時に踏みとどまったんだろうなっていうのはよく分かんないけど、でもやっぱりそういうことがありました。なのでうん、特に小さい教会だとね、本当にこう一人一人との牧会長のそういう距離感というか配慮っていうか、いろんなことがものすごく教会の大きな影響をするなっていうことを思うんですね。 でもその時にまあ一つ学んだというか思ったのは、やっぱり教会っていうのはやっぱり正しいっていうのは人を救えないんだなっていうふうに思ったんです。でやっぱり人を救うのは正しさじゃなくて愛だなって、うん、そのことをねすごくその時に、うん、痛感をしましたね、はい、だから教会の中で筋、まあ、もちろん筋を通すっていうのはある意味大切なことなんだけれども、でもやっぱりその筋に愛が伴ってなかったらやっぱりダメなんだろうなっていう、なんかそれはすごくその1年目の失敗の中で学ばされたことですね、はい、一応失敗なんです。
若槻先生がね、先生が最初の時にお話しくださった中で、教会が教会員のやっぱりいろんな教派からこう集められた人たちの群れであったので、なかなかその相入れないものがあって、それをこう、ま、と一つになるっていうのは大変というようなことをおっしゃいましたよね。そういうので具体的には何かお話はできませんか。
あ、そうですね、例えば私例えば献金の額とか名前をね公表していいっていう立場も取ってます。またそういうふうに訓練したっていうかな、僕は当たり前に食い入れて手法に前のところ の見ていただくと分かりますけど、献金者わずかな人数ですけれどもね、献金額たまたまその日の礼拝に月定献金とか他の特別献金した時にたったお一人だけの場合だと金額と名前が合っちゃうわけですよ、
う
ん、
あ、そうですね。
そうすると全部そこでわずかな人数でもお互いにやはりこう金額が自分の捧げてるものが示されるっていうことすごくねこう違和感感じる方もいらっしゃるんですよ。それはやっぱり教派的なっていうかな、そのご自分が母教会としたところで訓練を受けたっていう、まあ、それはもう身に染みてますから、その名前はいいけれども金額をその分かるような形で表記っていうのは大変困るっていうところから議論がありましたね。でその時にやはり話していくと、もうこれは何て言うかな、感覚の問題ですよ。
そのいい悪いじゃなくてね、そうするとそこがこうお互いの不信感にこうなっていくので、あのそこをどう克服していくかっていう時に、あのこう思い出した言葉がありましたね。それはあのこれからの課題なんですけども、やっぱりその信仰においては譲らない、しかし愛において譲るっていうことを言ったね、あるこう心理学の牧師さんが言った言葉がとても心に残りましたね。そっか、愛においてどこまで譲れるか、で最後に喧嘩した時にどっちが勝つかって必ず牧師が勝つんですよまあ結果的にはね、そりゃそうですよ、一国一城の主ですからね、その首取られたんじゃたまったもんじゃないですか勝つんです、牧師は泣いてでも勝つんです、最後は、うん、要するに信徒は出てけばいいわけですから、結果的にはね、嫌な教会だって嫌な牧師だって、うん、だからどっちが退くかって言った時にやっぱり牧師はやっぱり教会は最後まで退けない、うん、やはりね、そういう意味では保守的だと思うんですけど、うん、だから信徒を去らせないためには結局愛において譲るってどういうことなんだろうかって考えた時に、やっぱりとことん話し合うっていうことだったんですね、うん、話し合えるっていうね、うん、で牧師のやれることは話し合える、話し合ってもできないときは何か祈るっていうことを、その時ね、あのある信徒さんからホイネスの村で訓練を受けた方が教えてくれたんですけども、うん、何を祈るかっていう、具体的に名前を挙げて祈るんです。だから私たち今4人の祈祷会ですけども、その方はね、必ず教会全部のね、で教会にいらっしゃった方たち の, あの名前とか家族をね、こう思い起こしながら祈られて、でその時私もね、あの今まで実感なかったんだけど、その人と一緒にこうあの同じ祈りの場にこうつきながら教えられたのは、やはり具体的な相手の名前、嫌いな人の名前、嫌な人の名前、どうも受け入れられない、でもその人たちの名前をね、家族のことを思いながら祈っていくと、自然に受け入れられていくと、次に会った時の話し方が変わっていくことを実感しましたね。ですから、まあ、修法の掲載から始まった問題でしたけれども、まあ、これから一つ次の日曜日に今度話し合って一つけあの結論出さなきゃいけないんですけれども、まあ、金額と名前なんか別にね、で特に個人情報って名前出されると困るところもあるんですけどね、つまり修法っていうのは結構公のところがあって、いろんなところ送るじゃないですか、そうするとそれがこうね、あの名前と金額っていうことが、牧師はあの他の方はそんなに感じてないけれども、ある方にとっては非常にそれが教会生活のプレッシャーになってくるっていうことで、改善しなきゃいけないと思いました。でその掲載の仕方もこれから改善しながらね、別にその人が受け入れ受け入れないじゃなくて、本当に金額とその人が一致しなきゃいけないっていうのは必ずしも必要じゃないかなっていう意味がね、あ、そういうふうに思えたのがちょっとこう愛において譲っちゃったかななんて、ね、まあ牧師なりそれなりにあの考えながら、だから具体的にやはり一つの問題が起こった時に、やはりその対策じゃないんですけど、知恵は与えられるんじゃないかなっていう気がしますね。だから離れるか離れないかこれからの問題かもしれませんけどね、離れたら、あ、相性合わなかったなで済ませようかなと思ってます。今はそういう段階じゃないんですけどね、まあ、そんなことを少し感じました。
他
にも渋谷さん、あ、誰がいました？
いや、他に
教団の配達分の協議会、
あ、そうですか、うん、はい、じゃああの教団の開拓伝道協議会っていうのはみんなの協あのみんなの協議会でしたね。みんな今名前がみんなの協議会という名前になったんですけれど、今年はあの熊本なんですけれども、あのそこにあの関東教区から一人あのどうぞって教区からお金が出て、あのそこに参加できるあの枠があるので、それに行きたいという方はね、あの教区 の, あの私たち の関東教区の開拓伝道協議会の中のメンバーから誰か一人の希望者があればっていう話昨日夜あったんですけれども、
日程をおっしゃってます
なかったので、
皆さんのところにあの昨日お配りした資料の中にありました、ね、全部入ってるんですけど、うん、あの具体的には9月の、何日ですか、火曜日から木曜日、
この協議 会、うん、この協議会に参加してる人の中で、うん、あのぜひ行きたいという方があったら手を挙げていただいたら、あの行かれますので、その方ありますかって、
ぜひ協議会にね、
これ教科の
先生にこれね、最近流れるちゃんと教科の
推薦と言って
くる。日程は9月5日から7日。
5日から7日、
九州ですね、今回。九
州。熊
本。うん、熊本。宿泊は熊本です。ただ一人しかわけないですよね。
一人だけ
な。参加費も交通費も。
そう。
出る。
うん。参加費は教科から。で、交通費は取らない。なかなかいいですよ。私も海外も含めて
牧師会、
牧師会いましたよ、牧師会、
うん、山岡先生なんかちょっと興味があるみたいなことをおっしゃった、ね、
せっかくこれで皆さんが話してられないかという、は
い、どうですか渋谷先生、どうですか。
え、何がですか。え、
通教会。あ、これこれこれ。九州の。
いや、もう僕はもうね、あの、やべえの地ですから、行かんほうがいいと思うんで。
九州の。
え熊本に、熊本、あれでも大分ですよね。
まあ、それを言われると、ぐさっときます、ね。熊本は一度は行かないといけないと思ってるんですけど。いや、でも私はいいんじゃないので。
いや、委員は誰も希望者がなかったので、この協議会に参加された方の中で希望の方があったら行かれますので、どうぞと。はい、
先生、すべ
て
なか
った、先生、どうぞ。先生は、
いや、私は忙しかった、
忙しくて行かれない。
でも、
そうですか、
私が行
き
ます。そしたら、あ、そうです
ね、はい、すごく頑張ってる韓国の教
会、韓国の、
はい、私
本当に頑張ってます。
そう、韓国のね、
エルスマ、キム先生が教区総会においでになって報告されましたよね、
はい、本当頑張ってる。
うちの教会から熊本出身の人があのボランティアで行ったんですね、
はい、ああ、はい、
はい、それで、お世話になったんです、はい、
じゃ韓国の教会、
韓国の在日大韓キリスト教会が、はい、あのボランティアのセンターを引き受けてくださってね、
はい、あ、関東教区、
関東教区で、
この間、いらっしゃった方でしょ。
そうです、はい、だから、そこで多分お会いになると思うので、はいはい、いいかもしれませんね、
はい、いや、熊本は本当韓国の人が頑張ってる、本当目が飛び出てくらいだった。あの菅三巡先生も熊本ですからね。
あ、そうですか。
そうですよ、うん、熊本時代は名前はあの名前じゃなかった、うん、上尾に来てからあの名前と
日本名、
あ、そうです、
日本名を名乗っていた、
ね、藤田っていう名前だった、うん、それからもう上尾に来られるようになってから目が覚めて、俺はやっぱりアイデンティティが大事だ。
そうです。
それから菅先生頑張ったよ。
あ、そうです。菅先生。議会推薦は本先生。は
い。いいですか。
よろしいでしょうか。
いいですか。じゃあよかった。
あと午後もありますからね。
はい。
何か言い残した。
ありますか。皆さんこういう経験があるとか、こういうなんか聞きたいとかいうのとかありますか。
聞きたいことがあるんです
か。はい。
先生、
あの、はい、あの、なんて言うんだろう、私、いろんな新しくできた街道に行くとよく腹が立つんですよ、うん、怒りがこみ上げるというかね、特に建築家に対して、うん、この電球か誰が買えると思ってんだとかね、いろいろね、うん、でもここはちゃんと牧師が変えられる高さにあって
確かに
素晴らしいなと思うんですよ。
リクしたい。
そうそう。本当にね、こう雨漏りしたら誰が修理するのっていうね。
もっと脚立に乗って帰る。
もう佐渡教会の天井なんて無駄に高いんですよ、あれ。
あ、そうですね。
そうそうそう。たま に来る人はね天井高くていいわねみたいなこと言うんだけれどもあれの雨漏り修理するの大変ですよ。あの角田牧師はそれこそねもう自分で登って修理していました、うん、私も何回も自分で登りましたけど
それは、うん、あの業者に任せてくれっていうサインなんです。
そうそうそうそうだからもうなんていうけん あとね変な形した街道が多いんですよね新しくできたところ、うん、なんか部屋の片隅っこはこれどうもう何この無駄なスペースみたいなのができちゃうんですね変な形してると。でもこの街道素晴らしくて全然怒りが込み上げないであのなるべくねやっぱりもう礼拝堂は小さいに限ると思ってるんですよ。でねこうで冷暖房のことを考えたって小さい方がいいしあのもう佐渡教会大体 5,6 人で礼拝やってますけど30人ぐらい入るところでずっと 5,6 人でやってるっていうね、というところです。あのもう今度建てるときは小さいのに限ると思ってるんですがでも時々やっぱり30人50人入ったりするじゃないですか教会って100人とかね、うん、ということでこの教会は何人最大何人ぐらいを想定してるんですか。
この前
30人以
上100人107人。そうだよね。
剣道式
100人入ったんですか。
入ったんです。
後ろまで
剣道式、うん、これ開いて
はいはいはいよく入ったな
素晴らしいね。
折りたたみしなかったらね、うん、折りたたみでもうベチッとこうちゃんと計算する人がいて、うん、私じゃないよ
この椅子ではなく
ないないこの椅子は使わなかった。
うんこの椅子だと32です。
そうですよ ね、う
ん、ここは一応30名の回路で、うん、これ開けばもうちょっと大きくなる、うん
うん、これだけあれば100人入る
入りますね。
この椅子のどこかから譲っていただいた
やつか。宇都宮教会。
あ、そうかそうか。
宇都宮教会。宇都宮教会全部。砲弾も献金のそれも、
ね。100人入るということは茨城地区総会もできる
っていう。今年で。
茨城地区できない？
総会。
茨城地区総会100もいないですよね。
10
ぐらいです
ごいね100人入る。でもこうやって30人入る計算でできるすごいですね。30人入る街道3000万。
でも
1人100万
自宅だったら4000万で。
あ、そうか。
最初は3000万、それオリンピック1000万。
ああ、オリンピックが。
オリンピックのおかげで。
1000万もあるんですか。
1000万あるんだよ。それはね、うん、一般住宅のほうらしい、うんうん。オリンピックで1000万。もうそれ、当然 ね、オリンピックと震災、東北の関係、全然関係ないでしょ。東北の震災とオリンピックで工事費が値上げしてますから。それはもうそういう
大工さんがそちらに持っていかれるから人手が少なくなるっていうことですか、
ね、それも言い訳で、ね、例えば茨城でしょ。来るのは茨城だから相場上がってないやん、うん、でも設計事務所東京でしょ、う
んうんうん、ああ、
うん、そうなんだね。でねやっぱりオリンピックってのは非常に弱いものいじめだから、
うん、ほとんど材料費ですよね、うん、オリンピックだって施設だけでなくて他にどんなものが、うん、例えばホテルの改装から、ね、交通機関とかも全て東京に集約されて、うん、全部そこに持ってかれますから高くなりますよっていうのね。そこに人件費ももちろん入るでしょうけどね、うん、だから地方困っちゃうよね。そのまま上がられたんだよね。
すごいですね。
本当ですよ。
でも私一ついつも毎年参加して思うのは、教会堂の中にシャワー室があればいいなと思います、
うん、
私はですね、
う
ん、シャワー室と、まあ、その愛さん交わりの食事ができるそのぐらいのスペースが、それと、まあ、Wi-Fi、うん、インターネットが使える、うんうん、そうすれば、私がまあ韓国の私学大学で勉強した時にも論文もそのようにいたしましたけれども、日本の教会と韓国の教会に姉妹関係を結べばお互いが
リバイブができるんですね。本当に支えることができるんです、お互い。そうすると、まあ、韓国だけではなくいろんな国から短期選挙チームが日本に来るんですよ。来ても泊まる場所がないんですね、教会が。だから日本の教会がもう少し、広くですね、心を広いて開いて、泊まる場所を、まあ、教会等でも十分泊まれるんですから、その正しいシャワー室がないと、ね、難しいですよね。そういうことで、まあ、シャワー室を作ったり、まあ、食事ができるぐらい、そうすれば海外からの短期選挙中が来ることができるんですよ。そうすると彼たちはここにいて祈るし、礼拝を捧げるし、献金もするし、戻っても覚えて祈るんですね。そして中のその姉妹関係が深くなるんですよ。それをぜひやりたいなと、お願いしたいんですよ。本当に逆にですね、できることであれば日本人教団の全ての教会が、それと同時に震災があった時には教会に人が、まあ、その方々を招いて、休むことができるんですよね。養うことができるんだから、教会と使って。ですから開いた教会、オープンする教会にならないと、ちょっと時代と合わないんではないかと私は個人的にもう本当に思ってます。まあ、そのような教会等を、まあ、これからですね、建築するときにちゃんと頭に入れて作ったらいいんじゃないかなと思っております。以上です。
佐藤教授ありますか。
どうぞ。
はい、
ここではないんですけどね、私が伊豆半島の宇佐美教会というところに降りましたときに、
はい、
目の前が50メートルぐらいが海岸なんですよ。
はい、
温泉地帯っていうね背景もあるわけですけれども、私立った時に示されたのが、東京の方の子供たちが海水浴できないじゃないですか。ですからまず東京の方、そういう都会の人たちの、人たちが海水浴できるようにということで、シャワー室を作りました。それでシャワー室もシャワーを行ったっていうのは特別なんですね。
はい、
腐らない、で江戸時代が20代続いてたのに宮崎さんなもんで、材料がどこにあるか全部知ってるんですね。それから物置もスペースで作ってもらいましてね、そこに30人分の布団を入れて、
素晴らしい。
で行きたい人は温泉入ってもね、
はい、
110円ぐらいで入りますからね。
あ、安いな。
で今毎年ね、
はい、
あれキャンプファイヤー、
はいはい、
海岸で、今でも使われていると思います。
あ、そうですね。ですからここも土地が広いですから、
いつ
も経験してます。
ちょうど12時になりますので、一言お祈りして終わりにしたいと思います。神様、この時間を感謝いたします。それぞれの現場において労苦しておられる先生方のことを、のお話を伺うことができました。まだ本当はもっと言いたいことがあったでしょうけれども、十分ではなかった、司会のまずさを思いますけれども、どうぞお許しください。そしてまた来年にもこの会においでになって、共に労苦を分かち合い、また励まし合い、祈り合い、それぞれの現場において元気にあなたの御用することができるようにでありたいと思います。どうぞお一人お一人をあなたが支えてくださいますように。そしてまた来年、来年は埼玉ですけれども、埼玉でお会いすることができますように、どうぞ1年間の歩みをあなたの御手にお委ねいたしますから、どうぞよろしくお願いいたします。感謝して主の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
ありがとうございます。